ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第526回です。
警察庁は2026年4月に施行予定の道路交通法の改正で、自転車による違反行為に対する反則金の適用を発表しました。携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転、信号無視、逆走、一時停止の不停止など、それぞれの違反行為に対して反則金が設定されています。
法改正に関するパブリックコメントを4月25日から5月24日まで募集するとのことですが、おおむね反対意見は出ないのではないかなと思います。むしろ来年と言わず、今すぐ施行してほしいくらいですね。
バイクもすり抜けなどで怖い場面がありますが、バイクの場合は免許があるので違反点数という抑止効果があるからか、まだ予測できる範囲の危険であることが多いと感じます。しかし自転車の場合、バイクとは比較にならないくらい危険な場面が多すぎます。強引な割り込みや信号無視、車線の逆走などなど、中の人は車を運転していて何度も危険を感じる場面がありました。昨今歩行者の横断妨害が厳しく取り締まられていますから、横断歩道での停止確認を徹底はしていますが、安全確認後進行し始めたところにスピードを上げて突っ込んでくる自転車が多く、非常に危険です。特にロードバイクがそういう無謀な運転をしがちに感じています。目視範囲のさらに外にいる自転車が加速してくるので、車は急ブレーキを踏まされることが多いです。また信号や一時停止の無視で急ブレーキを踏まされることも多く、本当に腹立たしく思うことも多いですね。ロードバイクもですが、チャリチャリのようなレンタルサイクルの利用者もかなり無謀な運転をしがちです。テレビ番組ではこの法改正の話題で自転車通行帯について説明することが多いようですが、あれはあれで車道側に膨らんで走る自転車が多いのと、2列に並んで走る自転車がいたりして危険なので、自転車通行帯を作れるだけの広さがあるなら自転車走行可の歩道にして歩道を広げてくれた方がいいなと思ったりもします。警察ももっとしっかり自転車を取り締まってほしいと思いますけど、反則金の徴収が始まった後もどの程度しっかり取り締まりが行われるのかちょっと疑問なんですよね。それでは今回のニュースです。
インターネットイニシアティブ IIJ は MVNO サービスの IIJ ミオで本人認証サービス 3D セキュア 2.0 を5月21日に導入することを発表しました。 3D セキュア 2.0 はクレジットカード会社による本人認証サービスで、IIJ ミオで提供するすべてのサービスで対応します。対象ブランドはビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブで、 新規申し込みやクレジットカードの変更時に認証が必要になります。これまで IIJ ミオで登録していたクレジットカードが利用できなくなる場合があり、その際は別のクレジットカードを登録する必要があるとのこと。 3D セキュア 2.0 に対応しないクレジットカードでは決済や登録が正常にできない可能性があるとしています。
IIJ ミオの契約やカード登録の変更の際、 3D セキュア 2.0 を利用したセキュリティの強化が実施されるとのことです。セキュリティの強化はとにかく大歓迎です。
ソフトバンクは 5G サービスにおいて HPUE ハイパワーユーザーエクイプメントの提供を開始しました。国内初の取り組みであるとのことですが、 HPUE はスマートフォンなどの端末の送信電力を高出力化する技術で、ソフトバンクが導入するものでは最大送信電力が従来の 23dBm200mW から26から 29dBm400 から 800mW になるとのこと。これにより基地局から離れたサービスエリアの端にあたる場所でも安定した上り通信が可能になり、携帯電話サービスを利用できるエリアの拡大につながるとしています。2024年9月の法整備で導入可能になった技術で、 5G で利用される高周波数帯の電波は距離や遮蔽物により妨げられやすく、基地局から離れた場所では通信速度が低下したり不安定になったりするなどの課題があり、 HPUE の導入でより安定した通信を実現するとしています。当初はエアーターミナル6のソフトウェア更新で対応、同社では今後登場するスマートフォンやタブレットで対応機種を広げるとしています。
端末側の送信電力を強くすることで、送信電波を強くしてより確実に接続できるようにして通信を安定させるという技術です。エリアの端で屋内だったりすると通信が安定しないということがよくあるので、それが解消されるといいなと思います。
KDDI と AMD は 5G 仮想化ネットワークの高度化に向けた技術提携に合意したことを明らかにしました。 KDDI の 5G 仮想化ネットワークに AMD の第4世代型 EPICCPU を採用するとのことです。 AMD の EPICCPU は複数の小型チップを一つのプロセッサーに統合し、これまでよりも多くのコアを搭載することで処理性能の高さと省電力性を両立しているとのこと。 KDDI の 5G 仮想化ネットワークに EPICCPU を採用することで、トラフィック処理の高度化と省電力化の実現を見込んでいるとのこと。 KDDI はコアネットワークの仮想化を進めており、最適なハードウェアを柔軟に導入できるとのことです。2025年中に検証をスタートし、2026年度以降に全国の商用ネットワークへの展開を目指しています。
AI が普及したことで 5G の利用増加が見込まれ、ネットワークの性能向上が求められる一方で、運用コスト低減のために省電力化も求められています。当然性能向上と省電力化を実現しつつ、高い安定性も求められます。かつて専用装置の塊だったコアネットワークは、現在では汎用装置による仮想化ネットワークに変貌しつつあります。導入・運用のコストの低減とともに、柔軟にネットワークを構築できるというメリットがありますが、新しいテクノロジーを導入してより効率化高性能化できるというのも仮想化ネットワークならではという感じがします。
楽天モバイルは、スマートフォンと通信衛星の直接通信、楽天最強衛星サービスを、2026年第4四半期に提供することを明らかにしました。楽天モバイルが出資しているアメリカ AST スペースモバイルの低軌道通信衛星を利用するもので、発表会の前日には国内で衛星経由でのビデオ通話にも成功しているとのことです。衛星との通信は専用の周波数帯による通信ではなく、プラチナバンドの周波数帯によるもので、楽天モバイルは衛星通信に対応した機種を用意しなくても従来使用しているスマートフォンでサービスを利用できるということを強くアピールしています。
KDDI がサービスを提供しているスターリンクとの接続は専用周波数帯による通信のため、対応している端末が必要となります。今回楽天モバイルが発表したのは低軌道衛星によるプラチナバンドの周波数帯を使用した通信のため、特別に対応端末を必要としないというのがメリットとなります。衛星に頼るのは主に郊外になるとは思いますが、それでも地上の基地局と同じ周波数帯を使うなら干渉が非常に気になるところです。さすがにその辺は考えているようですが、自社で技術的に賄っている部分が多いとのことで自信を覗かせています。まだ1年以上先の話なので、これから技術的に詰めていくことになるのでしょうが、接続性向上に寄与することを期待します。
NTT ドコモは6月5日から提供を開始する新料金プラン、ドコモマックス、ドコモポイ活マックス、ドコモポイ活20、ドコモミニを発表しました。なお、これに伴い従来提供しているエクシモ、イルモの新規受付を6月4日で終了することが合わせて発表されました。ドコモマックスはデータ通信量が無制限、みんなドコモ割、D カードを支払い割などが増額されて適用され、10月以降は最大220円が割り引かれる長期利用割も追加されるとのことです。特典として Amazon プライムの月額会費が6ヶ月割引、DAZN 4ドコモが追加費用なしで見放題、30GB までの国際ローミング無料特典が第1弾として発表されています。ドコモポイ活マックスは、ドコモマックスをベースに D ポイントがより多く貯まるポイ活プランとして提供されます。ドコモポイ活20は、月間データ通信量が 20GB までと 20GB 以上無制限の2段階定額プラン。ドコモミニはデータ通信量が少ないユーザー向けで、月間 4GB、月間 10GB の2種類が提供されます。
6月からドコモは料金プランを大幅に整理刷新することになります。エクシモ、イルモは非常に短命なプランに終わります。ちなみにアハモについては引き続き提供されるとのことです。通信容量と価格よりも付加価値に重きを置いている感じがしますが、価格を重視するユーザーについてはドコモミニやアハモと完全に割り切った感じもしますね。なお今回の発表に合わせて、割引プログラムのドコモウィズを9月利用分をもって終了することを合わせて発表しています。
Google は Android スマートフォンPixel 7a のバッテリーが予期せずに膨張する可能性があるとして、無償修理などの対応を行うことを発表しました。対象の端末を所有している場合、持ち込み修理センターで無償のバッテリー交換を受けられるとのことですが、バッテリーの在庫がなくなり次第終了、なお交換により保証期間が延長されるということはないとのことです。無償修理を希望しない場合、保証期間外の端末では200ドル相当のキャッシュバック、 または300ドル分の Google ストアで利用できる割引コードの受け取り、保証期間内であれば456ドル相当のキャッシュバックが受けられる緩和対応オプションを選べるとのことです。なお国内の場合アメリカドルを日本円に換算した金額となります。
一部の端末でバッテリーが予期せず膨張する、端末の背面カバーが膨らんだり本体から外れたりするほか、バッテリー消費が著しく早い、または充電ができないことがあるとのことです。無償修理の対象かは Google のウェブサイトから調べられますが、中の人の Pixel7a は見事対象品でした。修理スポットに持っていく暇がないので、それ以外の対応を希望しましたが、受付から3週間以内にコンタクトがあるとのことです。なんかその頃には忘れてそうですか。メインで運用する端末からは外れているので、キャッシュバックとかでもいいかなとは思っています。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでした。